九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は有染色工房染色作家、築木のり子。福岡県北九州市、江戸時代初期にこの地に生まれ、昭和初期に途絶えた木綿の織物、小倉織を現代によみがえらせた染色作家。縞模様が織りなす色の組み合わせの妙、凛とした佇まいと潔さを持つ革新的なデザインで小倉織に新たな命を吹き込む築木さんの、その作品、小倉織に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
アート、その作品。
初めて作品を拝見しましたけれども、思ってたよりモダンでした。すごく素敵。
嬉しい、
はい、私今この北九州市立美術館に展示されている築木さんの作品の前なんですけれども、そもそも小倉織というのはどういった織物なんですか？
はい、江戸初期からあるこの豊前小倉藩、今の北九州市で伝統工芸として非常に長い歴史を持つ木綿の織物です。で、昔はもう武士の袴が圧倒的に多かったんですが、帯も少しあって、で生地が地厚で丈夫、はい、で縦糸が非常に多い織物でして、文様は縦縞だけです。
その小倉織はどのような歴史をたどってきたんですか？
江戸期の最初から全国で有名になって、徳川家康が鷹狩りの時の羽織に愛用してたということも伝えられているんです。そして明治になりましてからは、それを男子の学生服にしたものが霜降りと呼ばれて、それもまたバンカラ学生の代名詞のようにみんなが夏服として着ていたという、そういう流れを持つのが小倉織なんです。
それが一時期途絶えてしまったんですか？
はい、昭和初期の頃にいつの間にか消えたと、まあ、一つの理由としては、あまりにも学生服の霜降りが評判が良かったので、日本中でコピーが出回って、土佐小倉とか備中小倉とかいう名前で小倉織がおられたんですけど、だんだんちょっと粗悪なものが出だして評判を落としたこともあり、それから化学繊維が出てきだして木綿が衰退し始めたっていう、その時期に小倉織は途絶えたんです、一度。それからちょうど50年ぐらい経っただろうと言われています、1984年に私がその復元と再生というような形でもう一度小倉織を織り出したんですけど。
じゃあかつてのものをこう復元させて再生してきたと、
はい、生地としての木綿の糸をたくさん縦糸に用いるということは守ってますが、デザインはもう全く新しいものとして私がやってます。
俵さん、小倉織ってその名前は聞いたことあったんですけど、こんな得意な性格を持つ織物だっていうのは知りませんでした。
一番の特徴って言いますか、はい、普通織物って縦糸と横糸が1対1ですよね、それが小倉織の場合は縦が2で横が1なので、横糸の色が表に出ない、つまり柄はストライプのみ、そういうことみたいです。
縞模様だけってなんか潔い織物ですね。
そうですね。でも築木さんはそんな小倉織をただ復元するっていうのではなくって、ちょっといろいろ工夫を重ねておられました。
どういうことですか？
そのまんまの昔のように2対1っていう風にすると、はい、最初ザラッとしたこう木綿の感触が残るんですって。でさらにですね、縦糸をより細くして、横糸と縦糸の割合を2対1ではなくって3対1、そういう風にすると最初から使い込まれたような素敵な手触りになるということでした。でそれはですね、縞の色とかデザインに関してもただ復元するっていうのではなくて、さらにこう発展系をね目指しておられるっていうのがすごく伝わってきました。
これが小倉織の帯になります。
色彩がすごい、なんかリズムを刻んでるっていうか、見てるだけで動きを感じられるような気がします。
そう感じていただければ嬉しいです。音色 っていうことを割と意識しているので、音と色っていうのを。
そうですか、はい、色彩で音を表現するっていうような感じですか。はい、
そうですね、あの音楽って素晴らしいと思うんですけど、やっぱり色にも音色があって、うん、島の動きでそれをバランスとかリズムとか、ハーモニーとかもいろいろ感じていただければ嬉しいです。
本当に一言で島と言いましても、ここにあるだけでもすごいバラエティと言いますか、
は
い、
そうですね、あの島は本当に直線にまっすぐに伸びるという域の構造じゃないですけど、あくまでも平行線のデザインなんですけど、うん、その色とバランスでいろんな世界を生んでくれますので、島は抽象絵画だと思っています。
抽象絵画、それはとても腑に落ちます、は
い、突然花柄も描けませんし、いろんな文様はできないんですけど、どこまでもそれを色とバランスということでできるかなと思っているんです。
本当この幅ですとか色合いですとかの取り合わせでも表現は無限です ね。
バーコードって、あれも縞模様でしょ。
あ、そうです ね。
だからバーコードに縞が使われるというのは縞が無限だから同じものを拾わないという意味で、
だからバーコードって縞なんですね。はい、ということはもうこの世にあるものの数だけ縞はあるっていうか、
いくらでもできてくるんではないかと思ってます。
田原さん、音色を意識して描くその縞模様が抽象絵画だっていう築木さんの話、これ面白いですね。
そうですね、本当縞っていうのはその色とバランスで様々な表現ができる。なんか実際花が描いてあったり川が描いてあったりはしないんだけれど、築木さんの作品を見ると花を感じたり、あの水を感じたりっていうことは本当抽象絵画だなと思いましたね。でまたその音楽の例えもねすごくよく分かって、はい、ある一つのモチーフを繰り返し繰り返しつなげていくっていうようなことではなんかカノンであったり、あるいはそのフリージャズのようなこう自由さを感じさせる、そんな織物でした。島の世界を表現する上で築木さんはどういうところに注意されていらっしゃるんですか。
縦糸がくっきり出てくれるっていうのは魅力的なんですけど、逆にモロハの剣で隣り合わせの色がうまく合ってないとすっごく嫌な組み合わせになるんですよね。で、同系色の場合はある程度いいんですけど、やはり冒険的な色の組み合わせをしていくと、それがしまったっていうようなことを初期の段階では繰り返します。今はだいたい想像がつくんですけれども、隣り合わせの色っていうのは一番気をつけているところですけど、
横の色がないからごまかしが効かないですよね。
それまでやってた仕事では横糸によってミックスされるので、お互いのこう中和された色が出てきてくれてたのが、ずっと縦だけが出てくるっていうのを始めた時に怖さを知りました。
色と色と組み合わせる冒険っていうのは、やっぱこう同系色だけじゃなくって、かなり強い色と強い色をぶつけるようなこともあるわけですか。
そうですね、それこそがまた新しい世界を作り出してくれると思って挑戦しているんですけど、縞はどこまでもまっすぐ伸びるっていう制約はありながら、それはあの制限ではないと言いましょうか、自由な心が新しいデザインを生んでいくんではないかと信じてますので、いろんな島に挑戦してるっていうような感じです。
島である条件っていうのは、つまり直線が交わらないっていう、
そうですね、
それが、まあ、島の条件といえばそうですよね。
あの今でこそ縦島横島っていうんですけど、島っていうのは本来縦島のことだけだったんです。
あ、そうなんですか。
はい、で昔は横島のことは段って呼んでいて、だから英語では縦島のことをストライプって言い、横島のことをボーダーっていう。
あ、本当だ。
だから島はストライプで縦だけなんです、
そうなんですね。
だから私はその横島な気持ちはありませんなんて言っちゃってますけど
島はストライプなのになぜ島馬はゼブラって言うんだろう。
白黒だからじゃないですか。
それない
やいやいや、築木さんがこうその白黒みたいなシンプルなのとか、その同系色はねまあまあ作りやすいんだけれど、やはり強い色と強い色、それを組み合わせて美しさを生み出すっていうのがやっぱりすごく大変でいて、やっぱりこう 築城さんの魅力が感じられる島だなと思いましたね。なんだろう、本当に自己主張の強い色同士でも築城さんの手にかかると飼いならされてしまうというかね、本当にあの見て見飽きない、こう不思議ですよね、島って本当にあのシンプルなものなのに、なんでこう見飽きないんだろうっていう、引き込まれるようなそんな島模様でした。でその築城さんの小倉織、ある方がこんな風に評していました。
14代掛山先生は私の作品を、着物や帯をずっと愛用してくださってたんですが、新聞の取材を受けた時に、あの築城の作品は色気があると言ってくださったんです。
色気がある。
で私自身が全然その色気のない性格ですので、作品に色気はどうやったら出せるんだろうとずっとこう悩んでた、もう10年ぐらい前のことなんですけど、掛山先生がいや色気のある仕事をしてくれてるっていうことをおっしゃってくださったって聞きまして、すごく嬉しかったです。
その掛山先生はやっぱりその色気に惹かれてご愛用されてたっていうことなんですね、はい、